Viva la vida! Hola, bellas! このポッドキャストは、バルセロナからセックスコーチのオチサギリがお届けしています。Viva la vida は、スペイン語で、人生万歳、今を思い切り生きようという意味があります。私たちが生きているということが本当に素晴らしい奇跡、そのことを常に感じながら、一人一人が自分らしさのパワーを思い切り輝かせるために大切なことを、セクシャルウェルネスという視点からお届けします。タブーや都市伝説まみれのねじ曲がった性というテーマがあなたのウェルネスにとって絶対に欠かせないことだということに気づいていただくきっかけになったら嬉しいです。またビバラビーダを体現し奇跡の命を思い切り輝かせている素敵なゲストへのインタビューもお届けしてまいります。それではバモノス。Hola, bellas. 本日はビバラビーダを聞いてくださって本当にありがとうございます。お久しぶりです。おちさぎりです。今日のポッドキャストはもう1ヶ月ぶりくらいになるでしょうか。8月の間はずっとお休みをいただいておりまして、いつもこのポッドキャストを楽しみに聞いてくださっているリスナーの皆様、失礼いたしました。そしてお待たせいたしました。やっとバルセロナに戻ってきまして、少しずつ日常を取り戻しているような感じです。今年の8月はですね、1ヶ月間5年ぶりに家族揃って日本に帰国をしていました。そんなこともあって5年ぶりの日本でしたので、とにかく一番こう優先的な目標目的というのが、子どもたちに思い切りこの日本の時間ですよね、文化だったり言葉だったり、あとは家族との関係っていうのを楽しんでもらうっていう目標があったので、もうとにかくそこを最優先にして、私はまあ一番自分の中でやっぱり大きなメインの役割だったのがお母さんっていう役割だったんですよね。なのでまあ日本語が 100% ほぼ 100% 理解できるのは私だけという状態だったので、電車一つ乗るにしても、どこかお出かけをするにしても、全部私がオーガナイズをしてプランをして、みんなをこうガイドしていかないといけなかったり、何かある時には通訳をしなきゃいけなかったり、そのお母さんという役割だけでもとっても大変だと思うんですけれども、そこに通訳とガイドが加わって、もう結構ね、はちゃめちゃな毎日だったんですよね。なので器用な方だと、そういう合間にもささっと写真とかビデオを撮って、例えば SNS に上げたりっていうことができるのかもしれないんですが、私はどちらかというとというか、完全にですね、かなり不器用ですし、あとはやっぱりその場所にいて自分も一緒に思い切り楽しもうと思うと、器用にマルチタスキングでね、できないんですよね。写真を撮ったりとか SNS に載せる写真を撮ろう、こういうアングルがいいかな、どういうアングルがいいかなみたいなことを考えていると、やっぱりその間に起きることっていうのを見逃してしまう、その場にいなくなってしまうっていう感覚が私の中にあって、私はそこを器用にできないので、これからはね、少しそこを上手にできるようになりたいな、なんていうふうに課題に思っているところなんですが、まあとにもかくにも本当に1ヶ月間、まあ、大変なこともあったんですけれどもね、家族に密着して過ごす夏休みっていうのは本当に特別で、子どもたちもあっという間に日本語が上手になったり、いとこたちとたくさん遊べて本当に楽しかったりとか、あとは日本ならではのコンビニだったりとかね、あとはとにかく日本で見るものって可愛いんですよね。いちいち可愛いって言ってたんですけど、もう可愛いお店の前を通り過ぎるたびに、私は危ない危ない、この店危ないね、なんて言ってたので、娘がママここ危ないねっていう風に真似していて、ちょっと笑ってしまいました。ということで日本から戻って、先日水曜日から子どもたちの学校も始まって、やっと少しずつ日常を取り戻しているような感じなんですけれども、もうねポッドキャストでもお話したいことがたくさんあって、うずうずしておりました。でどの話からしようかなっていうふうに考えていたんですけれども、 先日映画を見たんですね。でこれはインスタライブでもお話をしたことなので、同時に収録したそのライブの音声をここに上げているわけではないので、話している順序だったり内容が微妙に異なるかもしれないんですが、お話ししているお届けしたいメインのメッセージというのは同じなので、動画バージョンでご覧になりたい方は私のインスタグラムですね、さぎり落ちのアカウントを見ていただけたらなと思うんですけれども、声がいいなという方はこのまま、聞いていただけたら嬉しいです。それで、私普段本当にテレビをほとんど見ない生活をしていて、だからニュースも全然知らないし、それがいいのか悪いのかわからないですが、まあ、それは置いておいて、久しぶりに映画を見たんですね。でその時に見た映画をたまたま見つけた映画だったんですが、私はバルセロナに住んでいて、ディズニープラスで見たんですけれども、 The Sessions っていう映画を見たんです。でインターネットで The Sessions で検索をすると、もしかしたら別の映画も出てきてしまうかもしれないんですが、私が見た方の The Sessions という映画は、ジョン・ホークスさんとヘレン・ハントさんが主演の映画なんですね。で、これから映画をご覧になる方、なりたい方もいらっしゃるかもしれないので、ネタバレをしない程度にお話をすると、主人公の男性が、ポリオによって首から下が動かなくなってしまっていて、起きている時間、寝ている時間もそうなんですが、その一日のほとんどを鉄のカプセルですね、鉄の肺っていうふうに日本語訳ではなってたかなと思うんですが、その、カプセルのような大きな機械の中に入って、そこで呼吸をし助けてもらって生活をしているような感じなんですね。で彼は、詩人でもありジャーナリストなのかな、すいませんちょっとうろ覚えなんですけれども、そういう書く仕事っていうのをしている方なんですよね。でその彼が38歳の時に、自分のセクシュアリティについてだんだんとこう興味とか疑問を持ち始めて、でそのいろいろな方のサポートを受けながら自分のセクシュアリティを見つけていくっていうようなお話なんですよね。それでこの映画を見て本当に感じたことっていうのは、どんな人でもその性に向き合ったりとか、自分の性を大事にすること、自分の性を真剣にこう考えたりとか、悩むこともそうですし、そこをこう満足するものにしていくために学んでいったりすることっていうのは、みんなに平等に与えられている権利なんですよね。もちろんその置かれている状況によってはいろいろな制限みたいなものもあるかもしれないんですけれども、それでも私たちにはその自分の性に向き合っていい権利、向き合うべき権利っていうのがあるんですよね。そしてもう一つすごく感じたことなんですけれども、これがねその今日のお伝えしたいことのメインになってくるんですが、誰にでもこう平等に与えられている権利ですよね。自分の性のウェルネスを考えることは平等に与えられている権利で、その中でその性に向き合っていこうっていうふうに思った時に、いらないことっていうのがすごくたくさんあるなって思ったんです。でそれが例えば恥だったりとか見栄だったりとか罪悪感っていうものかなっていうふうにこの映画を見て感じました。もう少し解説をすると、例えばこの映画の主人公の彼っていうのは38歳で性的な経験を一度もしたことがないっていうプロフィールだったんですよね。でその時にこの映画の中ではそういったシーンっていうのは出てこないんですけれども、私たちがこの住んでいる現実の社会では、例えば38歳で性的な経験が一回もないっていう方がいらっしゃった時に、男性でも女性であってもちょっとそれを例えば恥ずかしいと思ったりとか、情けないと思ったりとか、本当にっていうふうにこう驚かれてしまったりとか、なんかそんな年まで経験がないなんて、なんか変なことがあるに違いないみたいな、変なわけのわからない疑いをかけられたりですね、なんかそういうことってないでしょうか。でそれをやっぱりすごく恥ずかしいと思う、そういうふうに思われたくないっていう見栄で、例えば嘘をついたりとか、例えばこの年で、例えばですよ、経験がないとか経験が少ないっていうことはすごく恥ずかしいから、事実ではないんだけれども、例えば何十人と経験済みですとかっていうふうに話しておこうとかですね、 見たことも聞いたこともないのにどこかで読んだようなことでこういう経験をしたことがあるとかですねっていうのをこう自分のこのポジションを示すためにですね見栄を張って言ってしまったりすることっていうのも結構私たちのこの現実の社会世界の中ではあるんじゃないかなっていうふうに思いました。であとはその映画の中でも神父さんが出てきて神父さんにその彼が相談をしたりとかっていうシーンがあるんですけれどもこの神父さんはすごくこうサポーティブで彼をねすごくサポートしてくれるんですが現実の社会ではその全ての宗教がではないんですけれどもね例えばすごくこうカトリック敬虔なカトリックの信者だったりするとやっぱりその宗教によって性的な行為っていうのがすごくこう罪の意識とセットでこうインプットされてしまうような環境だったりっていうことがあるんですよね。あとは本当にその結婚婚姻関係にある夫婦の中でしかしてはいけないことだったりっていうことがあるんですよね。映画の中でもちょっとそのシーンがちらっと出てくるんですけれどもそんな風に育ってきている環境とか、文化によってはすごくこの性と罪悪感っていうのがセットになるんじゃないかなと思います。日本人の私たちの場合も同じですよね。もちろんいろんな宗教の方がいらっしゃるかと思うんですが宗教というよりはそのこうジェンダーロールですよね。男女のこういう性別2つの性別でくっきりと分けられた男性はこうすべき女性はこうすべきみたいなところっていうのがすごくこの性のタブーっていうところに結びついているなっていうふうに感じます。これだけ情報が溢れている世の中になっているというのにいつまで経ってもなんか性のことについては情報が正しい情報がなかなか届きにくい状態になっていますしやっぱりいろんな情報を見ていてもまだまだ日本語でその正しい性の知識を得るだったりとかセクシャルウェルネスについて考えるっていう情報がすごく少ないなっていうふうに感じるんですよね。ですからいろいろね発信をしていく上でこの性っていうコンテンツがアダルトコンテンツと一緒にされてしまって難しいっていう部分もあるんですけれども私ももうそんなグダグダ言い訳をしないでですねもう自分の情熱を持っているこの大事なセクシャルウェルネスのテーマについてこれからもっともっとパワフルに発信をしていこうかなというふうに夏休みが明けて改めて思っているところです。それで私の発信をこんな風に受け取ってくださってもしかしたらポッドキャストで初めて、今ここで出会ってくださった方もいらっしゃるかもしれないんですがあなたが今ここから、ね、もう自分の性とこれからちゃんと向き合っていこう自分の性を私は大切にする人生を歩んでいこうそんな風に思っていらっしゃったらぜひお受け取りいただきたいメールがあります。でこのメールの中では5つのテーマについてお話をしているんですけれども私が2021年からオンラインで主催させていただいているホリスティックセクシャルウェルネスアカデミーというアカデミーがあってそこではもう本当にホリスティックに統合的に性というテーマを取り巻く大事なエッセンスも含めてその性の健康っていうところ皆さんそれぞれにとって心地よいセクシャルウェルネスを考えていくための6ヶ月のアカデミーをしているんですけれどもそちらの6期生様の扉を久しぶりにオープンしたいと思います。この扉が開いているのは2024年の9月21日までとさせていただいておりましてこのアカデミーの詳細についてもこのメールの中ではお届けすることになっています。でそのアカデミーにご興味があってもなくてもですねメールはいつでもご登録の解除をしていただけるのでただ解除すると他のメールも一切届かなくなってしまうので、お気をつけていただきたいんですけれどもアカデミーにご興味がない場合でもいやでも私はこれから性に向き合っていきたいと思っているからそのねさげりさんが考えているその5つのテーマとやら見てみたいぞっていう方はぜひお受け取りいただけたらなと思いますのでこちらのエピソードの詳細欄をご覧いただければと思います。ということで1ヶ月以上ぶりですかねのポッドキャストこんな風に聞いてくださって本当にありがとうございます。また今月からは1週間に1回、ポッドキャストをねお届けできるように私も計画的にあまり計画性がないんですけれども頑張っていきたいなと思いますのでぜひこれからもよろしくお願いいたします。それでは最後まで聞いてくださって本当にありがとうございました。Muchísimas gracias y hasta la próxima. ださりありがとうございます。今日のエピソードはいかがでしたか？これからもビバラビーダを聞いてみたいと思ってくださったら、ぜひ番組のフォローをよろしくお願いいたします。フォローいただくことによって、新しいエピソードがリリースされるたびにお知らせが届くようになります。また役に立った、面白かった、そして元気が出たよなどの番組のレビューやコメントもぜひぜひぜひよろしくお願いいたします。お一人お一人がセクシャルウェルネスを当たり前のように追求できる世界を叶えていくために、あなたの愛のサポートをよろしくお願いいたします。それではまた次のエピソードでお耳にかかります。Muchísimas gracias por escuchar. Hasta la próxima.